はい、どうも、沢田信也です。
嫁です。
今回はですね、
はい。
アイシーというゲームを紹介しましょう。
アイシー、はい。
これはこう、前回までに紹介してきた、
うん。
もうちょっとした、簡単ゲームアプリじゃなくて、
うん。
ちゃんとした、アクションゲームのアプリです。
はい。
普通にこれ、任天堂スイッチとかでも配信されてるんで。
うん。
これ、もう普通のゲームとして面白いですね。なんかちょっとした息抜きにやるっていうわけじゃなく、
うんうん、
普通にゲームを楽しむとしてやってました。
うん、
私はまあもうだいぶ前にこれクリアしてるんですけど、
うんうん、
まあ話す機会がなかったので、ずっと話してなかったんですけど、
うん、
まあいい機会なんで紹介しとこうかな。
はい。
ただまあ、なんていうんですかね、もうそんな長々と話してもられないんで、
うん、
要点だけちょっと言っときたいかなって感じなんですけど、
はい。
まあ、世界観としては、
うん、
まあ、近未来じゃないな。さらに未来の地球みたいな感じで、
うん、
もう世界が大敗している状態なんですよ、
うん。
で、謎の AI の人工ロボットみたいなところに、
うん、
こう世界が支配されてて、
はい、
そもそもこのステージは、
うん、
だから人の魂がデジタル化された世界みたいな感じなんですね。
うん、
そのデジタル化された世界の中で、
うん、
なんか人工知能みたいなものが世界を統治しているっていう、
うん、
もう荒れ果てた世界なんですね。
はい、
その支配しているロボット、
うん、
AI を倒すために、
うん、
このアイシーっていう女性型ロボットが頑張って戦うっていう。
あ、この人もロボットなんや。
これメカですね。アイシーっていうメカなんですよ、
うん。
で、この画面の左端と右を使って、
うん
まあ、ゲームのコントローラーみたいにこう操作していくんですけど。
うん、
まあ、何が面白いかっていうと、
うん
まあ、この世界観自体はまあ面白いんですけど、
うん、
ナレーションが入るんですよ、このゲーム。マイクにゲームの音が聞こえるような距離でちょっとゲームに戻るとしてもらっていいですか、うん、
これ、はい。
アイシーは理解している。
聞こえてるかな？
矢印に従って進みさえすれば、必ず、ユダを見つけられること。
うん。
まあ、ゲームが始まるとね、そうやってこう、ナレーションが入るんですよ。で、右に進んでいけばって言ってたじゃないですか。
うん、
なので、ちょっと画面の左のコントローラーを右にこう倒して、
うん、
キャラクター右に進めさせてもらっていいですか、じゃあ、画面のあの、右下に丸い、なんか。
右下？
アイコンでしょ。
右下？これ？
左下ね。
うんうん。
それがコントローラー代わりなんですよ、普通のゲームの。
はい。はい。
で、キャラクターを右にこう進めさせてもらっていいですか？
ああ、ここを押すんですね、うん。すいません。なんか、てっきりスマホを傾けるのかと思って、傾けてしまいました、
右。もうおばあちゃんの勘違いの仕方です
よ。そうなの？
私の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。
今ナレーションでね、
うん、
橋の先に起動装置があって、
うん、
アイシーはそれを制御するようだって言ったじゃないですか。
うん、アイシーは足を滑らせ崖から落ちた。
ごめん、あかんかった。
いや、今ね、
アイシーの制御装置を起動しない限り崖を越えられないこと。
そうやってミスったら、正しい回答を言ってくれるんですけど、
うん、
それね、
うん、
ずっと落ち続けてください。
え？ IC はまた崖から落ちた。崖の端にある制御装置さえ起動すれば、橋を架けることができるというの。
すごい、文章違う。
ようやく制御装置を使って橋を架ける。
それずっと落ち続けてください。
次こそは絶対に、何があっても崖から落ちないだろう。
うん、
なんだって？またか、またなのか！君は何を考えてるんだ？ストップ！一つだけ教えてくれ。君はふざけているのか？何度もヒントをくれてやったという
の。すご
い。謎解きでも何でもないんだぞ。制御装置の前に行ってボタンを押すだけなんだぞ。
こんな感じでね、
すごいね、
ゲームを進めていくにあたって、このナレーションがちょいちょい入るんですけど、
うん、
まあいわばこう、ユーザーを正しいゴールに導こうとしていくためのナレーターなんですけど、
うん、
それ相反すると怒るっていう。
うん、面白い。
まあ、基本的にそのメタ視点を使ったゲームなんで、
うん、
このキャラクターを操作している僕たちですよね。
うん、
僕たちに向かって、このナレーターは、こう何かを言ってるんですよ。
うん、
で、このナレーターも、役割としては、
うん、
まあ言ったらこの世界観の中では、 このデジタルデータのバーチャルな世界なんですね。
うん、
なのでそのバーチャルな世界を外で何か操作をしている立場の誰かなんですよ。
うん、
なのであのガチャガチャガチャってなんかキーボード叩く音があって強制的にそのステージを変更したじゃないですか。
うん、
これはそのキリットの声のこのナレーターの人の力なんですね。
へ
ー、でこの設定も、うん、ステージが先に進んでいくと、うん、こいつ誰やねんとか、
うん、
なんでこんなことしとんねんとか、うん、っていうのが解明されていくっていう。
へー。
すごいなんか、ゲームのその、なんていうんですかね、体感と、その世界観っていうのがそうマッチしてて、
うん、
面白い。
ほんと。
で、最近のゲームって、うん、なんかあの、実績とか、トロフィーとかいう名前で、うん、要はそのゲームの中で何かの行動をすると、
うん、
勲章みたいなのがもらえるんですけど、
うん、
このゲームにも、なんか20個ぐらいの勲章があるんですね、
うん。
で、その勲章をもらうためには何をすればいいかっていうと、大体ナレーターの言うことを聞かない行動を取らないと取れないんですよ。
ん？
まあ、言い方変やね。
うん、
だ普通にゲームをクリアしただけでは、うん、このゲームの謎とか世界観が全て解き明かされないんですね。で、
うん、
その勲章みたいなのが用意されてるんですけど、
うん、
例えばここの部屋まで行ったら、はい、勲章あげますとか、
うん、はい、
この敵を倒したら勲章あげますとか、
うん、
でもそれは普通にゲームをプレイしてるだけでは、たどり着かないんですよ。
うん、ええー、そうなんや。
で、そこにたどり着くためには、うん、ナレーターの言うてる通りにだけしてたらダメですね。
うん、
まあ、ナレーターの言うてる通りにしてることで得られる勲章もあるんですけど、
うん、
ナレーターの言うてることに反した行動を取らない、取れない勲章とかもあって、
うん、
それらの全ての勲章を全部取ると、
うん、
トゥルーエンドに行けるんですよ。
ええー。
で、またそのトゥルーエンドが、うん、このなんていうんですかね、バーチャルなゲームで戦おうとしているゲームの世界観の話と、
うん、
そのゲームをプレイしている俺たちの話っていうのを含めた上で、
うん、
ゲームの中のキャラクターが取る行動みたいなのが、またこう、へーみたいな感じ。
へー。
へー、面白みたいな感じの結末を迎えられるっていう。
ほー。
なしこう、ナレーターのバリエーションがすごく多くて、
うん、
それ聞いてるだけで楽しい。
うん、楽しい。面白いですね、なんか。なんか自分のやったことに、すごい突っ込まれてるから、なんかほんま誰かがおるみたいな感じがして。
なんでそっちに行くんだっていう。
そうそう、なんかそこを、なんかこう、ほんまにこう見られてるみたいな感じがして、なんかやってて楽しい。一人でやってるような感じがしない。
なんかこれはね、なかなか面白いゲーム体験だったので、
うん、
皆さんもぜひ。
いや、すごいね。これ面白いね。え、これは無料なんですか？
有料です。
あ
何もしてましたっけね。
そうですよね。
でも、ただ、360円ぐらいやったんで。
え、そんな安い金額
なの？セールの時で買ったからかな。
あ、
正規の値段なんもなんやろな。
へー。
それでも言っても1000円もいかないですよ。
へー。結構手頃で買えたりするんですね。あの、スマホで遊ぼうと思って。
いや、本当に。まあ、でも言っても高くはないですわ。
うん、うん、うんうん。
全然、なんかお金出して楽しんで元取れるぐらいの値段なんで。
うん、
まあまあ、ちょっとぜひ、やっていただけたらなっていう感じです、
うんうん。本当ですね。なんか面白そうな感じです。
はい、以上。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
嫁でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。